今朝は宣教を開始されるイエスとイエス様と題して御言葉を取り継いでいきたいと思います。ずっと私はこのマタイの福音書から御言葉を取り継いでいるんですけれども、4章の前半の部分までお話ししてまいりました。そしてそこに書いてあったのは、まず3章においては水と聖霊のバプテスマを受けられたイエス様、そして4章に入って悪魔の試練を受けられたイエス様の記事を学びました。そしてそれらの出来事一つ一つがイエス様の宣教のための準備であったということをお話ししたわけです。そしていよいよこの4章の今朝の部分からイエス・キリストの宣教が始まっていきます。世の救い主として来られた神様が使わされた御子の福音宣教がここから始まっていくわけです。なんかこうワクワクする感じがしますね。ここからイエス様の福音が始まっていくんだということをね、覚えるときに私たちはとても嬉しく感じます。ではその宣教はいつから始まったのか、どういう時を境としてイエス様は宣教を始められたといったのか、そのことにまず目を向けたいんですね。いつどこでそして何をイエス様は宣教されていくのか、そのことをまず、辿っていきたいんですけれども、12節をお読みしたいと思います。4章の12節、ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれたと、このように書いてあります。ヨハネ、このヨハネというのはバプテスマを授けていたヨハネであるわけですね。このヨハネが捕らえられたことを聞いて、ガリラヤへ立ち退かれた。そして、マタイはこのことをイエス様が宣教を始められていったきっかけになったんだ、きっかけとなった出来事としてこのバプテスマのヨハネが捕らえられて、そして後々彼は、ヘロデによって、この斬殺刑、斬首刑に、なっていくわけですね。イエス様はこのヨハネが捕らえたと聞いて宣教を始められていきます。それはどういう理由かというと、このバプテスマのヨハネは前にもお話したように旧約時代の最後の預言者として登場して、そして彼の語ったメッセージはもうすぐしたら私の後に来るお方は救い主である、キリストである、そしてこのお方によって御国が開始されていくんだということを宣言した人であったわけです。つまりイエス・キリストが来られるための道備えをした人がこのバプテスマのヨハネであったわけです。そのバプテスマのヨハネが捕らえられて、そしてもうすぐその命を取られようとしている、そのことを知ってイエス様はガリラヤへ出て行かれたんだと書いてあるわけですね。いよいよ自分の時が来たんだ、バプテスマのヨハネが終わって、その時が終わって自分の時が来たんだということをイエス様は知ってガリラヤへ行かれたということが分かっていきます。それがおよそイエス様が30歳の時であったと聖書は記しております。ではどこから始まっていったでしょうか。でそれが13節に書いてあります。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた、ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町であると、書いてあります。最初のイエス様の宣教の拠点となった場所はカペナウムという町ですね。ちょっと地図を持ってきたんですね。視界が、この辺りにあるんですね。そしてガリラヤ湖が上の方、ここですね。ガリラヤ湖がここにあります。でこの辺がガリラヤ地方と言われる場所です。でイエス様が宣教を開始されたのはこの辺りにあるカペナウムという町なんですね。でそこはエルサレムからはだいたい120キロぐらい直線距離で離れたところです。エルサレムは、この辺りですね、ここですね、ここがエルサレム、そしてベタニアがすぐ近くにあったりしますね。でイエス様の初期の伝道はほとんどがこのガリラヤ地方での働きであったわけですね。湖出てくるのはいつもガリラヤ湖ですね。ここからイエス様の宣教が開始されていきます。このカペナウムという町は、田舎町 漁師の町であったと言われるんですね。ガリラヤ湖は前にもお話したように、魚の名前ちょっと忘れましたけれども、ペテロの魚と言われるね、その魚がたくさん取れる湖であったわけですね。ですから漁師がたくさんこの住んでいるところでありました。しかしガリラヤ地方、この北部のガリラ地方においては、まあ、一番人が行き来するようなそういう町でもあったそうです。イエス様の宣教はここから始まっていて、そして最終的にイエス様の宣教はエルサレムとなっていくわけです。普通ならですね、どうしてご自分の教えを始めようとするのになぜ都に行かないのか、どうして町の、国の中心である首都エルサレムにどうしてイエス様は行かれて開始されなかったのかと、おそらく皆さんも不思議に思うではないでしょうか。そんなカペナウムというような田舎の町にどうして行かれたのかな、普通ならばそう思うんですけれども、イエス様の兄弟たち、弟たちもですね、同じように考えてこう言ったんですね。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤへ行きなさい、まあ、エルサレムへ行きなさいというんですね。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい、エルサレムに行ってもうみんなにあなたの教えを広めなさいとイエス・キリストの弟たちは話をしたわけです。それに対してイエス様は弟たちに何と言ったか、私の時はまだ来ていません、しかしあなた方の時はいつでも来ているのですというふうにこの自分の弟たちに話をされていくわけですね。ですからイエス様はご自分の時、いつも自分のこの計画というのをよく知っておられました。イエス様の最終目的はこのエルサレムであったんですけれども、それは十字架にかけられるためにその場所に行くんだ、最終的な伝道地はエルサレムであるんだけれども、それまでは自分の父なる神様からいただいたメッセージを伝える使命をまずガリラヤという田舎から始めていくんだということを、されていくわけですね。そして、このマタイの福音書の中ではこのカペナウムから始まっていくということはイザヤ書の9章1節2節の予言の成就であるということが書いてあるんです。4章の15節16節、まあ、14節から読みましょう。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。このカペナウムを含むガリラヤの町々ですね、またここにはデカポリスとかありますけれども、またシリアの方にまでイエス様の話はいろいろ伝わっていくわけです。ですからこのほとんどこのイスラエルの北方領土といったらいいでしょうか、まあ、今ね日本でも領土問題が盛んにねニュースになってますけれども、イスラエルにとってのこの北方領土、北イスラエルの地域っていうのは本当に、このイエス様の時代には悲しい、歴史を持っていた、地域であったわけです。こちらのヨルダン川がずっとこう流れているんですけれども、ヨルダン川のこの東岸、東側はもともとは、マナセの半部族があったり、他のイスラエルの12部族の領土であったんですね、このデカポリスの地域も。しかしそういったものは他の民族から、侵略されてしまって領土を奪われてしまっておりました。あるいはまたこの、ガリラ地方、またサマリア地方に住んでいる多くのイスラエル人たちはアッシリア帝国によって捕囚の民となって引きずられていくわけですね。その代わりにここに来た人たちは何かというと、異邦人の人たちが、この移住政策、ですね、そういうことで、外国の人たちがこのところにどんどんどんどん入植していったわけですね。ですから異邦人のガリラヤというふうにマタイは記していますね。イザヤの預言の中にもそういうふうにあるわけですね。そしてこのサマリアっていう部分には まあ、そういったたくさんの外国の人たちが入ってきて住んで、そして多くのイスラエルの人たちが、そういう外国の人たちと結婚をして、行ったわけです。そういうことによってサマリアの人たちっていうのは、まあ、生粋のユダヤ人たちからは嫌われていったっていうね、そういう歴史があったわけです。ですから、まあ、歴史の中で見ていくならば、このガリラヤの地域というのは本当に暗い歴史でありました。そこに住んでいる人たちは神様の契約から見たならば裁かれて悲しみの中に住んでいる人たちであったということを言えます。しかしイザヤはその人たちの上に光が昇ったと予言したんですね。彼らは偉大な大きな、もう大きな大きな光を見たんだと予言しているんです。それはイエス・キリストがその場所に行かれた、そのことを予言したわけですね。彼らが見た光というのはまさにキリストの光であったわけです。では何をイエス様はその場所で宣教されたでしょうか。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、とそのようにイエス様は宣教を開始していかれました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、この言葉どこかで聞きました。覚えてるでしょうか。バプテスマのヨハネが宣教した言葉と全く同じなんです。でもバプテスマのヨハネは後に来られる方を指して天の御国が近づいたからと言ったんです。イエス様はご自身がその天の御国を持ってきたお方として天の御国が近づいたからとおっしゃってる、まあ、この差は大きいですね。イエス様が、またこのバプテスマのヨハネが言った天の御国というのはどういうことかというと、それは神の国とも呼ばれます。他の福音書の中ではほとんど神の国と書いてある、同じ言葉なんですね。でもそれはイスラエル人にとっては天国のことではありません。私たちにとっては天の御国というと何かもう天国のこととしかなかなか受け取れないんですけれども、イスラエル人にとって天の御国、神の国というのは天国のことじゃないです。彼らの概念の中では神の国、天の御国といったら必ずそれはメシアが支配される王国、これしかないんですよ。ダビデに約束された永遠に続く王国、これがイスラエルにとっての天の御国なんですよ。イエス様がここで言っておられるのは天の御国が近づいたっていうのは、まさにそのダビデの王座について支配する王国、そのことを言っておられるわけです。もしイスラエルたちがこの時にイエス・キリストのメッセージを受け入れて彼らがみんな悔い改めたならば、おそらく神の国がすぐ始まったでしょう。始まるはずだったんですけれども、歴史はどうであったかというと、神様のご計画通りに人々はこのイエス・キリストを拒絶してしまいました。ですから始められるべき神の王国がこのイエス様の時代に始まることができませんでした。それは将来に延ばされました。まだ始まってませんね。それはクリスチャンが、クリスチャンがこの空中警挙されて観難期が起こって、その後に起こってくる時代だということを聖書は予言してます。そこまでこの王国っていうのは延期されたっていうことがね、聖書の中に書かれております。彼らが悔い改めることが大切な条件となっていました。まあ、彼らの罪の一つ一つを悔い改めることも必要だったと思うんですけれども、一番大事なことは何かというと、彼らの不信仰を改めるということですね。神様から心が離れてしまっている、だから悔い改めて神様に目を向けて歩んでいくということなんですよね。まあ、イスラエルの人たちにとっては神様がおられるということを知っているのは当然のことだったんです。唯一の神様がおられるということはイスラエルの人たちにとってはもう当然のことだったんです。まあ、私たち日本人にとってはまずそこから入らなきゃいけないんですね。 神様がおられるっていうことからまず入っていかないと、なかなか日本での宣教というのは難しいのかもしれません。しかしユダヤ人にとっては神様がおられるということはもうすごく当たり前のことであったわけですね。しかし神様を知っているということと信仰を持つということは実は別のことなんですね。私たちは神様を知るということはもうそのままそれが信仰だと思うんですけれども、そうじゃないんですね。神様を知るということと信仰を持つということは全くの別なんです。一つ例えを言うならばですね、皆さん高速道路の制限速度は何キロか知ってますか？はい、100キロですね。もうほとんどの人は高速道路の制限速度は100キロだと知ってるんです。でも皆さんそれを絶対に守ってるでしょうか？というとあれです、ちょっと、まあ、金丸兄弟が今ニヤッとしましたから、おそらく守ってない時が多いのかな守ってない時が時々あるわけです。知ってるんだけれどもそれを守らない、同じなんですよね。信仰もというのも知っていることと信じて従うということとは別問題ですよね。神様を知ってるけれども、ただそれだけでは悪魔と同じなんです。悪魔も神様を知っている、神様の御言葉をよく知っています。イエス様が十字架にかかられるということも知ってました。蘇られるということも悪魔は知ってましたけれども、悪魔は信仰を持ってないんです。従おうとしてないからですね。ですから信仰というのは信じて従おうとすることこそ本当の信仰だと言えるんですね。従おうという気持ちがなかったならばそれは信仰とは言えないわけですね。悔い改めるということはまさに神様に私はこれから従います、今までの自分の悪かった点悔い改めてこれから神様の言葉に従います、それが本当の信仰ですね。イスラエルという国はこの時にイエス様が悔い改めなさいと言ったのに彼らは悔い改めませんでした。神様は知ってるけれどもあなたは知らないと言って神様の使わした御子キリストを彼らは拒否してしまいました。だから王国は彼らから取り去られて延期されていったわけです。でも私たちが今述べ伝えている福音というのはイエス様が伝えた天の御国と違いますね。少しそれは、趣旨が違います。私たちの伝えている福音は天の御国の福音ではなくて、十字架の福音、またイエス・キリストの福音と言ったらいいでしょう。イエス・キリストの福音はイエス・キリストが私のためにあなたのために十字架について身代わりの死を遂げてくださり、墓に葬られて、そして3日目に墓の中からよみがえられたというこの事実と、そしてこのメッセージを信じ受け入れるときに私たちには永遠の命が与えられる、すべての罪が許されて義と認められるというこのメッセージが私たちの今伝えている福音なんですね。だからイエス様の伝えた天の御国の福音と私たちの伝える福音とは異なるんだということをね、覚えていただきたいんです。でこれをね、区別してなければマタイの福音書の中でいつも混乱しますよ。天の御国とはって言ってね、イエス様がずっと福音書の中で教えておられます。全部天国のことと思って考えていったら全く聖書は分からなくなってしまうでしょ。だからそういう区別をするってことは、大切ですね。そしてイスラエル人に与えられている約束と私たち教会異邦人に与えられている約束っていうのは違うんだということを区別して考えることが、まあ、聖書を理解していく上で少し役に立つと思いますね。2番目のところに移りたいと思います。弟子たちの証明ということで18節から22節、お読みいたします。18節から、イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、2人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。 それからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。イエス様は宣教を開始されてから早い段階でご自分の弟子たち12人の弟子たちを集められるわけです。任命されていくわけですね。ここにはペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、この4人の弟子たちが登場してきます。この4人の中で、まあ、アンデレはそれほど重要な働きはしないんですけれども、ペテロ、ヤコブ、ヨハネは本当に初代教会の中においてはとても重要な役割を果たす人たちであったわけですね。注目すべきは彼らが漁師であったということですよね。漁師であった、これは不思議なことだと思うんですね。これからイエス様が福音宣教を始めようとされるときに弟子を探される、普通ならば、もし私たちならばですね、漁師とか選ばないと思うんですよね。どんな人を選ぶかといったら、まあ、なんですか、立法の専門家、これからいろいろな、立法に関しての話をしなければなりませんから、立法の専門家の人たちを招いたり、あるいは、人から人望のある人や、また管理能力のある人、危機管理能力のある人とかね、弁論に長けてる人、よく喋ってね、アポロみたいにもう弁の立つ人、こんな人を集めたら宣教っていうのはスムーズに進むんじゃないでしょうか。特別な才能を持った人たちを集めたら、イエス様の宣教ってもっともっと素晴らしい広がりを持ったんじゃないかなと思うわけです。けれどもイエス様が選ばれたのは漁師、一般の労働者の人たちです。全く畑違いの人たちです。立法の知識も十分でなかったでしょう。良い点があるとしたら、まあ体力勝負でしょうか、ね、これから宣教旅行に出かけるはずですから、体力がなくてはついていけません、まあ、そういった点で漁師たちは体力があったんじゃないかなと思います。しかしよく考えてみると、やはり理解に苦しむ人選だったなと思うんです。しかし私たちがね、この、福音書をずっと読み進めていくときに、なぜペテロやアンデレ、ヤコブとヨハネ、そういった人たちをイエス様が弟子として集められたのか、よく分かってくるんです。彼らがたくさん失敗をしてきますよね。イエス様に対してもう失礼な言葉を言ったり、もう本当にトンチンカンの答えを返したり、もうペテロはね、私はイエス様を知らないと言ってですね、3度もイエス様のことを睨んだり、彼らの失敗とか彼らのもう無知、彼らの性格の弱さとか彼らの不信仰など、そんなことがこの新約聖書の中でたくさん書かれてます。それを見ていくときに、あ、なんだ、私と一緒じゃないかと思うじゃないでしょうか。私も同じような弱さを持ってるはずだということに気がつくんじゃないでしょうか。でもイエス様はこういったトンチンカンの答えをする弟子たちを見捨てませんでしたね。彼のために祈り、ペテロの裏切りに対してもペテロのために祈り、彼が立ち直るように、本当に 前もってイエス様はペテロに話しかけておられました。まあ、そんなことを学んでいくときに、神様は私をも見捨てず祈ってくださっておられるんだってことを知ることができるんじゃないでしょうか。本当に取るに足らない私をも神様が用いてくださるっていうことを私たちは教えられる。だからこういう才能のない、そんなに立派でもない人たちをあえてイエス様は選んだんだろうと思うわけです。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようという、この呼びかけは彼ら漁師にとってはもうぴったりの言葉であったと思うんです、はい、漁師というのは自分が生きていくために魚を取るわけですね。 魚を取ってそれを売って、自分の生活の足しにするわけです。ですから、漁師は自分が生きていくために魚を取るんです。福音宣教、人を取るこの漁というのはどういうことかというと、釣り上げた人々を生かすためですね。ですから自分のためではなくて人々のための奉仕なんだというんです。これが福音宣教の大きな目的ですよね。自分の栄光のために福音宣教をするんじゃないです。人間を取る漁師というのはまさに人々のための奉仕だということなんですね。私も牧師として説教を、していて、だんだんとねそんなことが分かってくるようになってきました。最初の頃はね、なんか自分の信仰を言い表して自分のこの責任として説教をしていったように感じるんですけれども、しかし説教はやはり聞いてくださる人々のための奉仕である、この教会に集っておられるあなたのための奉仕であると思って、本当に誠心誠意込めてメッセージを準備しようと思っております。説教は聞いてくださる人々のための奉仕であると思うんですけれども、時々ですね、悪い悪評をいただくとですね、ちょっとがっくりしてしまうわけですね。今日の説教は分からなかったとかね、山添先生のあの発言はちょっと問題発言だったとかね、そんなふうなことを言われるとしばらく落ち込んでしまうものですから、やっぱり人間というのは弱いなと思うんですね。人々のための奉仕だと思いながら、やはり自分の何か功績を求めているというのがどうしてもね人間にはあるかなと思いますね。イエス様の招きに応じてペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネはすぐに応答しました。その献身は実に見事ですね。ルカの福音書を昨日神道さんたちと学んだんですけれども、そこではもう少しね詳細な記事が書いてあるんですが、けれども彼らの献身というのは まさに見事な献身であったと思うんです。ペテロとアンデレは、彼らはすぐに網を捨てて従った。ヤコブとヨハネはすぐに船も父も残してイエスに従ったと書いてあります。網を捨てるということは漁師にとってはそれはもう仕事を辞めるということですよね。網を捨てるということはもうその仕事から手を引く、もう仕事を辞めるということです。仕事を辞めたらどういうことが起こるかというと、当然自分の生活の基盤を失うんです。収入源を失ってしまうことです。明日どうやって生きて食べていったらいいのか分からなくなってしまうことなんですよね。けれども彼らはイエス様の言葉に従っていけばなんとかなるさという思いでイエス様に従っていったんでしょう。船も父も残して従ったというのは、自分が今まで携わってきた一切の仕事とか、ね、人間関係、そういったものまで全部捨てて行ったということですよね。言葉が悪いかもしれませんけども、親を捨てて宣教に行ったということは、一般世間から見たら親不孝者とね言われることじゃないでしょうか。非常識だとね非難されると思うんです。けれども私たちはイエス様が私たちを、あなたを召してくださるんだったならば、私たちはそうすべきですね。もしあなたにイエス様の御声がかかって、私のために献身しなさい、私の弟子となりなさいというイエス様の御声があなたにかかったならば、私たちは全てを捨ててイエス様に従うというその準備をしておいた方がいいと思いますね。もし自分が全てのものを捨て去る、そういうこの決心がなかったならば、献身などという言葉は口にしない方がいいと思いますね。献身というのは本当に自分の持てるもの全てを捨ててイエス様に従っていくという覚悟が必要なことです。ですからそういった意味でこのペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネは素晴らしい献身をしたんだと私は思うわけです。そして、 私はパウロの言葉を持ってきたんですけれども、パウロという人は本当に、献身というものの中に自分の身を置いて歩んだ人であると思うわけですね。彼の言葉を読んでいくときに、彼の手紙がありますよね、その手紙を読んでいくときに、私たちはそういった献身というものがどれほど重要なことであるか、献身ということをですね、軽く考えていては、パウロの手紙をただのこの空想主義、ね、理想主義だというふうにしか受け取れないんですよ。でも献身というものを重く捉えるならば、パウロの言葉がよく分かってくるんです。ピリピの 3-8 は、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。すべてのものを捨ててるんだと言ってますね。ガラテヤの 2-20 節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと書いてますね。もはやもう自分が生きてない、私はもうキリストにあってのみ生きてるんだ、キリストのために生きてるんだと彼が書いてあります。全てを捨てる覚悟ができてるからこそこんな言葉が言えるんだと思いますね。もちろん全てのクリスチャンが献身するわけじゃないですね。全てのクリスチャンがイエス様の弟子として全てのものを捨てて歩めと言ってるんではないんですね。けれども私たちは一人一人自分に与えられた使命に応じて、与えられた賜物に応じて神様の働きをしていく必要があります。イエス様に命をあがなわれたものとして、罪を許していただいたものとして、本当にイエス様に仕えていく、その思いは全てのクリスチャンが持っておるべきだと思いますね。私を主を用いてください、私を宣教の働きのために用いてください、私を人のために用いてください、私を教会のために用いてください。こういう祈りは尊い祈りでだと私は思いますね。自分のためだけに今まで私たちは歩んできたんですよね。でもイエス様によって私たちは買い取られたんです。イエス様の十字架によって買い取られたんだから、これから周りの人のために生きていこうとすること、それは素晴らしい歩みだと思いますね。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。自分のために生きるのはもう今まででいいんですよ。これからは人々のために神様の御心の技を行っていきましょう。そうイエス様が招いておられますから、どうぞ今日そういった決心ができたら素晴らしいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝イエス様が弟子たちに語られた言葉を学びました。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言われたイエス様の言葉に、私たちは自分がどれだけ持てるものを捨てることができるかと教えられております。どうか一人一人がこの世にある、この世の中にあって持っている全てのものよりもイエス様の命令を大切にすることができますように、そちらの方を選び取ることができますように導いてください。そのためには一人一人がイエス・キリストの十字架のその血潮の尊さを覚える必要があります。自分の罪が贖われたというこの恵みにいつも感謝して歩むことができますように、この十字架の素晴らしさを一人一人がよく理解し、そしてそれを信じイエス様の言葉に従っていこうという決心をしていくことができますように導いてください。あなたが一 人一人を導いておられることを感謝いたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。